い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日ついにね、衆議院が解散されてね、はい、マーケットね、見てて面白かったのは、ドル円がね、118円の後半まで行った後は、少しね、ちょっとスピードが速かったので、
そうですね、
調整しなきゃいかんかなと。でも株はね、その割には朝方200円下げてたのに、ドスンとまたね、上がってね、はい、終わったということで、まあ来週もマーケットね、いろいろあるんじゃないでしょうかね。まあそういう意味では、マーケットってね、動いた方が興味深いので、まあそこら辺もしっかりとね、取り上げていきたいと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前、西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。内閣府が発表した7・9月期の GDP 速報値は、季節的な要因を除き物価変動の影響を除いた実質で、前の期と比べてマイナス 0.4%、 年率換算でマイナス 1.6% でした。2四半期連続のマイナス成長です。
ターム的に言うとね、リセッションですよね。2四半期連続のマイナスな、リセッションとの翻訳すると景気後退なので、まあその問題についてね、後で取り上げたいと思います。
7・9月期の GDP のマイナスを受けて、安倍総理大臣は記者会見し、2015年10月に予定していた消費税率 10% への引き上げを2017年4月まで1年半延期するとともに、衆議院解散総選挙に踏み切る考えを表明しました。合わせて安倍総理大臣は緊急経済対策の取りまとめを指示し、政府は商品券を発行したり、ガソリンや灯油を買う低所得者を支援したりする自治体への交付金を設ける方針を固めました。
まあ、この問題は選挙とね、密接に絡んでるんで、これもまた後で取り上げたいと思います。
大手格付け会社のフィッチレーティングスは、日本国債の格付けを年内に再点検すると発表しました。消費税率を 10% に引き上げる時期を1年半先送りすることは、重大な事態の進展だと指摘しています。
フィッチがね、これ重大な事件の進展だって翻訳されてますけれども、重大な事態の変更じゃないでしょうかね。当然見直すか、また据え置くかね、検討して。まあでも安倍さんは17年4月は先送りはしないということを言っていて、まあそれが法律になればということも勘案するんでしょうね。
東レはアメリカのボーイングから航空機向け炭素繊維複合材を1兆円分受注すると発表しました。
まあ今週はね、あの東レの炭素繊維についていろいろニュースがありましたよね。ボーイングはね、そもそも大きなニュースになりましたし、あと未来がね、水素を収納するタンクの周りに炭素繊維を使うということを発表してますし、東レの時代が来つつあるなという感じがね、炭素繊維の時代が来つつあるなという感じもしますよね。
アメリカの金融大手シティグループは、日本法人であるシティバンク銀行の個人向け事業を三井住友銀行に売却する方針で検討に入りました。
まあ正式に発表になってないのでね、どうなるかまだ分かりませんけれども、まあ私も含めてね、シティに口座持ってる人は多いと思うんで、どうなるかね、関心がありますし、今までシティを使うことによって便利だった、例えば海外で簡単にね、現地通貨を下ろせるようなサービスが続けられる、まあ多分続けられると思うんですけれども、そういうものを見ていきたいなというふうに思いますよね。
トヨタ自動車は燃料電池車ミライを来月15日に国内で発売すると発表しました。価格は税込み723万6000円で、国からの補助金を合わせるとおよそ520万円となります。
まあこれ私もね、あの買いたいなと思っていろいろ調べたので、後でまた調べたことをちょっとお伝えしようかなというふうに思いますね。
日銀の黒田総裁は金融政策決定会合後の記者会見で、 安倍総理が表明した消費増税の延期について財政運営の信任をしっかり確保することが重要だと語りました。
まあね、一般的には黒田さんはしご外されたんじゃないかみたいなね、つまり追加緩和というのはバズーカ2とも言う人もいますけれども、まあ量的質的追加緩和、緩和策の拡大というのはですね、政府が消費税の 2% 引き上げを行うという前提でやったと国会で言ってますから、まあ本当はもうちょっと言いたいことがあったんだろうけども、選挙も間近だし抑えたということだと思いますよね。安倍さんと黒田さんは、安倍さんが黒田さんを任命したこともあって手に手を取ってという感じだったんで、ちょっとねその関係がどうなのかなという雰囲気にはなってきましたよね。
政府観光局が発表した今年1月から10月の訪日外国人客数は1年前と比べてプラス 27% のおよそ1101万人でした。中国からの旅客が 80% 増え、全体の伸びを牽引しました。
まあ、1101万人をね、10ヶ月で10で割れば110万人毎月来てるっていうことですよね。で、220万人をこの上に足せば1330万人ぐらいにこうなるわけですよ。おはすごいですよね。去年が1036万人だったので、で実際ね、私大阪橋行ってるじゃないですか。この前ね、心斎橋筋を歩いたんですよね。もうね、聞こえてくる言葉がね、私の周りですよ、中国語韓国語、国と国とはあんまり良くなくて、まあ最近ちょっと良くなり始めたけど、中国の人にとってみれば非常に日本は興味深いところだということだし、訪日外国人ってのは大体15万ちょっとね、一人当たり使うらしいんですよ。だから9人来ると日本人の年間の消費額に等しいという統計もあるんですけど、中国の方はですね、それより8万円多くて23万か24万使うらしいですよね。だからもうすごいらしいですよね。だからまあ日本の消費ね、あんまり伸びてないっていう統計があるんですけれども、これが一つのね、日本の消費を下支えする大きな力になってるのかなと。もっともっとね増えればいいんだけど、とにかくね大阪なんかもうホテル取れないですよね。 USJ とか日本人の子供たちも行きますし、まあ穴行きやってるじゃないですか。それで海外からもいっぱい来るということでね、これインフラが保てるのか、でもインフラ拡大した後急に来なくなったらどうなるのかとかね、いろいろ心配はつきませんよね。
安倍総理大臣は衆議院を解散しました。総選挙は来月2日に公示され、14日に投開票が行われます。
まあこれからねマスコミ一生懸命支持率云々どうのこうのってこう出てくるんでしょうね。これは朝日新聞の調査なんですけれども、解散に納得できないっていう人がね6割ぐらいいたりして、まあ他の新聞がやるとまた違ってくるんでしょうけれども、でもまあ一方で野党の体制が整ってないみたいなねところもあるし、まあこれは後でまた触れたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今日衆議院が解散されまして、総選挙は来月2日公示、14日投開票ということで選挙戦に突入していきますね。
マーケット見てたらね、いろいろな人が言ってたのは、解散当日は必ず株は上がるとか言ってね言っていて、あ、ほぼなのかと思ったら午前中見てたらね、日経平均200円ぐらい下げてて、
そうですね、一時ね、
発射台高いからそうじゃないんじゃないのかななんて思ってたらね、午後スポンスポンスポンとね現物と先物にね買い物が入って、結局57円ぐらいかな、
そうですね、56円高ですね、
56円65銭かなんかだからね、57円上がって、ああなるほどなと思ってね、まあ強いなと思う一方で、マーケットにはこういう疑念もあるんじゃないかなというふうに思いますね。つまり選択肢の問題でね、
はい、
つまりどこを選べばいいかという問題でね、国民も苦労するやろうと、で、アベノミックスの賛否を問うという形でやったので、まあ、安倍さんがそのものがそう言ってるわけじゃないですか。で、そうするとね、素直にいいよって言えない人が多いと思うんですよ。で、その人たちはじゃあ一体どこに投票するんだろうかということを結構考えててね。
はい。
答えが出ないんですよ。しょうがないからまたね、自民党という人もいるだろうし、まあもちろん自民党の今の政策は積極的に支持できるって人も一方でいるし、で、迷う人が結構多くなって、投票率が下がる可能性もあるなというふうに僕は思っているんですよね。はい、だからまあいろいろな要素が今回の選挙では絡んできて、まあ実はみんなが思っているほど予想される結果にもならない可能性があるというふうに思うんですよね。だからそこら辺の気迷いが、まあ昨日今日の株式市場、まあ午後上がっちゃいましたけども、はい、午前中のね、市場に出てきていると。で、一方で、その、円もね、118円の後半まで行っていたのが、それ以上値を追えないみたいな状況になってきたじゃないですか。はい、だから、結構、予測が難しい選挙になるのかな、という気が今はしてます。で、それはなぜそうなのかというと、やっぱり、もしね、僕は消費税の先送り総選挙を発表した安倍さんのスピーチ、記者会見がですね、7、9月のね、GDP は、良くない数字だって、まあ、安倍さんが良くない数字と、よくございませんでしたと言ってるのに、その言葉を使うとすると、良くなかったけれども、主に在庫調整とかそういう問題があったので、多分来年の10月までには景気は良くなりますと。
はい、
で、社会保障を充実させるためにも、今回、消費税を引き上げさせてくださいと言ったケースと、安倍さんが実際言ったね、良くなかったので、
はい、
今回は引き上げません。1年半先延ばししますと言ったケースでは、どちらが真摯な態度だというふうに国民が受け取ったかというと、これは私の勝手な想像なのでね、そうじゃないっていう人もいるかもしれないけれども、私は前者だったんじゃないかなというふうに思うんですよ。まあだから今なぜ総選挙なのかっていう思いが国民の間に強い。まあそれは新聞各紙もそういうふうに言っていて、で結局来年からその先になると、どうも選挙が厳しくなるので、もう今やっちゃう。今やっちゃうために理由つけたというね、
はい、
そういうところが、どうも隠せないじゃないですか。
なんとなくそうなんのかなって、やっぱ国民の側も思いますよ ね。
だからそうすると、それが多くの国民の方々の投票行動にね、どういくんだろうかと、いうことがありますよね。多分強力な野党勢力があれば、じゃあつって、そっちを選ぶ人もいるんだと思うんです。
はい、
だけども考えてみるとですね、野党は今どうなってるのかっていうふうに考えてみると、まあ最大野党はもちろん民主党なんですけれども、例えばみんなの党ね、一時勢いが良かったのに、この総選挙の直前になって解党というね、ありえないなぁと僕は思ったんだけど、まあなんだかんだったら知らないんだけど、渡辺さんとね、浅尾さんが喧嘩したのかどうか知りませんけれども、解党と。今までね、政治資金なんかも国民の税金からもらってたところが解党と、はい、いうことですよね。それで、じゃあ、みんなの党に比例代表で入れた人はどうなんだみたいなね。で、一方、その解党はしてないんだけれども、勝手に皆さん好きなとこ行って、生き残りのためにそれ選ぶんだったらいいですよって言ったね。生活の党のね、実質的に解党じゃないかなとね。小沢さん、どうなんでしょうかね。当選するんでしょうかね。しないんでしょうかね。わかりませんけどね。だからそういうふうに見ていくと、とても野党共闘ね、で民主党も民主党ですよね、一回除名したような人までね、はい、生活の党の幹事長までね、いらっしゃいいらっしゃいみたいなね、候補者足りないんでみたいな、そういうね、
はい、
まあ、言い方はちょっとあれかもしれないけども、まあそういう感じじゃないですか。そうするとインテグリティがあるのかなという感じがしますよね。だからそういう意味で言うと、なんかレッサーイーブルのね、戦いみたいな感じになってね。だから私はね、案外、まあ野党がね、
はい、
アベノミクスの代替となるようなね。で、今のところ野党から出てきている対抗措置っていうのはですね、なんかちっちゃいものを積み重ねみたいでね、そう、大枠がないなと、枠組みがないなという感じなんですよね。10日ちょっとしかないわけじゃないですか。はい、その間にどのくらい体制をまとめられるのか、あとやっぱり民主党について言うとね、やっぱり安保とかそういうその重要政策において党内の意思統一もできてなかったっていうところが非常に大きいので、じゃあ10日間でできるかっていうのはね、なかなかできそうもない。まあそこら辺がね、まあ私が一投票者として考えるとすると、
はい、
そこら辺悩むなと、こういうふうに思いますよね、実際のところね。アベノミックスが成功したか成功しないかというところはですね、その人がどういうふうに見えるかによって随分違うと思いますよね。やっぱり株や円安が役立ったという人もいるだろうし、 消費税の増税、これはまあ、民主党もね、公明党も自民党も共同してやって、3党合意があってやったわけですけれども、加えてのアベノミクスの円安でですね、物価が上がったということが生活に響いているので、私にはアベノミクスは関係ありませんという人もいるんでしょうね、
はい、
じゃあこれからどういう政策を取ればとかいうところできっちりした代案が出てくれば人々の気持ちが動く可能性があるということだと思います。そこら辺を皆さんがどう考えるかというところがね、今回の選挙に影響してくる可能性が高い。僕はね、全体的に言うと安倍さんが、今が一番いいだろうと思った思惑通りにはいかないような結果になる可能性もあるなと、まあ、微妙な言い回しでね、あえて微妙な言い回ししてるんですけども、はい、そういうふうに思いますね。
国民の側も難しい選挙ですよね。
ですよね、はい、決められないでしょ。
決められないです。 ですから世論調査のようにどちらでもないみたいな、どちらも支持できないみたいなところがあったら、そこになんか結構多くの票が入りそうな気がしますね。
そうするとね、投票率低くなっちゃうじゃん、はい、そのままだったらね、はい、そうじゃいけないので、うん、やっぱり各政党は自分たちがこれから2年なり3年、はい、4年は多分やらないと思うので、どういうことをやるのかっていうのをしっかり主張しないとね、はい、国民をしらけさせる結果に終わるということだと思いますね。
はい。続いては内閣府が発表しました7・9月期の GDP 速報値、前の期と比べてマイナス 0.4%、まあ、2四半期連続のマイナス成長ということになりました。
最初にね、テクニカルに言えばということで、それはまあリセッションですよ、2四半期連続のマイナス成長なのでね。でもまあ7・9月については速報値なので、はい、分かりませんよね、これプラスになってるかもしれないですよね、改定値は。
そうですね、
うん、いや僕はその可能性あると思ってますよ。だから今は大騒ぎしてね、7・9月もマイナスだったので、でもそれ最終的な数値じゃないのでプラスになる可能性もあるなと。でもはっきりしてるのは結構確かな数字があんまり良くないですよね。消費なんてのは結構よく出てくる数字なんですけれども、まあ、デパートの売り上げもね、はい、8ヶ月連続マイナスかな。あとは、ネットでどのくらい売れてるかとかね、少し修正があるのかもしれませんけれども、4-6がドツンと落ちてね、はい、7-9にものすごく力強く戻るんだというシナリオが崩れたことは確かですよね。黒田さんも言っている通り、消費がやっぱり伸びなかったと。消費はね、4-6で 5% 落ちてるんですよね。まあ、消費税が上がったから、まあ、そりゃそうですね。書き込みを1、3月にしたわけだから、はい、その分ドツンと落ちましたと。3ヶ月もすればね、みんな買いだめも終わって、買いだめ分も終わって、7、9月には買いをするだろうというふうに思ってたのは、ね、まあ 0.4 しか上がらなかったということでね。まあ、私はね、2つ理由があると思いますね。はい、1つは消費税が 3% 上がった。これ 3% と結構大きいですよね。
そうですよね。
所得が一定しかない人、例えば年金もらってる人とかね。で、一方で、円安が急激に進んだことによって、いろんなものが値上がりしたじゃないですか。
確かに、食料品なんかにも結構かかってきてますもんね。
はい、そうですよね、はい。そうするとどうなるかっていうと、労働賃金に反映されるのは時間がかかるっていう問題以上に、3月までと比べて、4、5、6、7、8、9は、支払いが増えたっていう家計が多分増えたと思うんですよ。
そうですね。
年金受給者なんか確実にそうじゃないですか。
占める割合が大きいですからね。
そうすると何が起きるかっていうと、例えば絶対払わなきゃいけないもの、例えば水道とかね、電気とかにちょっと取られちゃうと、はい、または他のね、どうしても好きなものとかに取られちゃうと、他を減らせざるを得ないということがあったというふうに思います。だから私はね、結構3月までで限界的に消費をしていた人たちの消費が落ちちゃったんじゃないかなと。で、それ統計見るとわかるんですけど、東京とか大阪とか名古屋とか大都会はあんまり消費落ちてないんだけども、地方で落ちてるっていうことは、アベノミクスの恩恵を被れずに税の引き上げと円安で輸入品が上がっちゃった打撃を受けた人は多かったのかなとも想像するんですよね。まあ、これ確保値が出てこなきゃわからないんですけれども、もしそうだとすると、黒田さん第2弾をやりましたけれども、また株が上がってますと、まあ上がっていることは悪いことではないですよね、国民経済的には。だけども円安も進みましたと。で、円安が進めばもっと輸入品は値上がりしますと、はい、そうするとまた支払いが増えますねと。で、確かに 2% の追加増税は1年半先送りになりましたけど、それはまあ確実に来ますということになると、消費のマインドがね、高まらない可能性もある。
そうですね。
だから賃上げに転嫁しろ転嫁しろってこういろいろ言ってるけど、 賃上げの恩恵を受ける人というのはですね、じゃあどのくらいいるかっていうと、うん、そんなに実は多くないんですよ。ね、企業に勤めてて、一時所得とか、まあ、ボーナスとかね、そういうのが増える人は別なんですけども、はい、結構そういうところじゃないところで働いているね、はい、フリーのアナウンサーも多分そうだと思うんですけど、そうですね、はい、そういうことじゃないですか。で、そうすると本当に黒田さんや安倍さんが予想しているような形で好循環が生まれているのかなと思うと、うん、そうじゃない。だからこそ軽減税率をねやろうとかこういろいろ言ってるわけですけれども、はい、やっぱり私はね、やっぱり第三の矢というものが足りないと。財政出してもですね、うまく人手不足で工事が回らないとかいう問題があって、そうすると日本経済全体を活性化させるためには第三の矢を相次いで打つと、はい、いうことの方が重要で、まあ、最初に ね安倍さんがもし引き上げさせてくださいって言ったらっていう話をしたのはそこがあるわけですよ。つまり先延ばししてもフィッチがね、格付けを再検討すると言ってることでもわかる通り、日本の消費者のに自信が生まれないとね、結局消費が盛り上がらないというところがあるんで、
はい、
そこはちょっとね問題かなと、これからやっぱりいろんな形で影響が出てくるんじゃないかなというふうに思いますよね、
はい、そして最後は伊藤さんも注目しているトヨタの燃料電池車ミライが来月15日から発売と、はい、いうことですね。
発売なんだけど、いやいや、ちょっとねいろいろ聞いてみたんですよ、はい、まあ、もし変えたら面白いかなと思ってね。実は私、5、6年前に一回ね、水素自動車乗ってるんですよ。ドイツに取材に行った時に、BMW がガソリン車とハイブリッドだったんですね。最初、水素で走って、次に、ガソリン車で走ると。200キロだったかな。なんかそこら辺までは水素で走りますよというのをね。試作車なんで、全車的に10台かなんか作ってね、乗ってみてくださいっつって配ったらしいんですよ。僕はもちろんそれもらったわけじゃなくて、BMW の候補に乗ってみるかって言われて、はい、はーはーっつって乗っただけなんですけども、はい、やっぱり乗り心地良かったですよね。
あ、そうですか。
その時乗ったのが7で、でかい車でね、ドイツのアウトバーンをね、
気持ちよさそうですね。
左ハンドルでね、乗ったんですけれども、まあ、その印象もあったので、まあ、買えたら買うのも面白いなと思って、お金の問題もありますけどね。いろいろ調べたら、発売するけど、実際の生産は来年の3月からなんですって。
じゃ、予約というか、そういうことなんですか、契約する。
だから、まあ、3ヶ月は誰にも納車されないということが決まっていて。
そうなんですか。
それで、月間ね、何台って言ったっけな、要するに大量生産できないらしいんですよね。コツコツと作っていくと、はい、いうことなので、一般の人が頼んでも2年か3年先になりますよとか言ってね、脅されてね、それじゃあしょうがねえなと。
でもプレミア感はありますね。
いや、それは逆にね、うん、逆にね、はい、いや、ありますよ、
はい、
まあそういう車なので、ここはしろ、ここをこうしたいとかね、オプションの選択があまりないんですよ。
あ、そうですか。
うん、だほとんどまあ最高級にしてあるので、人々がオプションとして欲しいようなものはほとんどつけてあるというだけですよね。あとは色を選べるのかな、6色かなんかでね。
あ、そうなんですか。
ブルーだけじゃなくて、グレーもあったし、ブラックもあったし、レッドもあったし、ホワイトもありましたよね。
あ、そう。
うん、ありました。6色多分私は見ましたね。で、水素ステーションがね、今13カ所しかないっていうのがあるんですけれども、まあステーションについては移動式も設けてね、なるべく使えるようにしたいというようなことも言ってました。実際にはより多くアメリカで売りたいみたいなね、気持ちもあるみたいなんですけれども、まあでもね、もしかしたら大きな潮流になるかもしれない車なので、
はい、
まだわかりませんが、うん、買う気持ちはあるなということは強くね、申し上げておきたいというふうに思いますね。もうとにかく電気自動車なので、要するに加速はものすごくいい、
はい、
ということだし、ね、3分の充填で、650キロ走るっていうのがすごいですよね。
ねえ。
だから電気自動車だったらね、夜中充電してないと、フル充電にならないケースもあるわけですからね。
そうですね。
うん。
それを考えると、すごい車ですね。
まあそうですよね。はい。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら。
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら 気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
相変わらずね、たまに築地行ってうろうろ歩いてるんですよ。その先の勝どき橋っていう辺がね、面白かったので行って、
はい。
で、地図上はね、勝どき橋が海に、隅田川が海に出る最後の橋なんですよ。そしたらね、新しい橋ができているんですよね。
あ、そうなんですか。知りませんでした。
それでね、はい、あ、これは何だと思って、でも車が通ってる様子も人が通ってる様子もなくて、パイロンがずっと並んでるので、建築中かなと思って、ちょこちょこちょこっと行ってね、これは何ですかって言ったら、いや、まあそのうちできるんじゃないですか。
作ってる方はですか？
と思ってね。そしたらね、この放送局、今、琴平ビルにあるんですけど、そこすぐ、その2号線が通ってるじゃないですか。虎ノ門ヒルズのね、下通ってる。うん、で、あれがずっと、今、汐留までしか空いてないんですけども、
そうですね、
それが通過して、築地マーケットの隅田川の反対から見た左側に出て、で、その、今作ってる人は暫定的に築地橋って言ってましたけどね。
はい、
あ、そうなのかと。それを通過して、豊洲に出て、豊洲ってのは新しい魚市場ができますよね。
はい、
で、それで有明まで抜けると。相当先やな、ということですよね。で、勝時って変な名前の橋だな、とずっと思ってたんですけれども、ね、表示を見たら、昔、日露戦争で日本が勝った時にね、勝時の渡しっていうのを作ったらしいんです。それが橋になったので、勝時橋って。
それ、そのままこう、つけたという。
らしいんですよ。知らなかったなと思ってね。
いろいろあるんですね。やっぱり橋にも歴史ありですね。
まあ、街を歩けばね、いろいろぶち当たります。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、築地界隈、新しい橋を報告していただきました。
ソーシャルマガジン、ビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリー。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
だんだん冬至が近づいてきたっていうのは分かりますね。早く暗くなるしね、明るくなるのは遅いしね、だんだんこう冷えてきましたね。私の周りもね、はい、風邪ひきが多いんですよ。だから私は人の風邪をもらったことが一回もないので。
それは素晴らしいですね。私はあの早々にインフルエンザの予防接種を受けてきました。
あ、そうなんですか。私ね、注射してもしなくてもほとんど変わらないので
なんか不死身な感じがします。伊藤さん、
そんなことはないですけどもまあ皆さんね、体を温かくして寝てくださいということで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベッドオブリガード。